20度、23度、ロサンゼルスは晴れ、17度、22度、リオデジャネイロは晴れ一時雨、17度、19度、東京は曇り時々雨、20度、25度となっています。世界のお天気と予想最低最高気温をお伝えしました。時刻はまもなく午前1時です。1時からはニュースを5分間お伝えします。
午前1時の NHK ニュースです。アメリカの建国250年を祝う行事が各地で行われる中、トランプ政権が奴隷制の歴史を軽視しているとして、歴史を語り継ぐことの重要性を訴える集会が開かれました。建国ゆかりの地、東部ペンシルベニア州のフィラデルフィアにある初代大統領ジョージ・ワシントンが住んでいた家の跡地には、9人の奴隷が住んでいたことや、奴隷制の歴史を説明するパネル展示があります。しかし、去年トランプ大統領が、公共の記念碑などにはアメリカ人を不当に貶める内容を含んではならないなどとした大統領令に署名した後、およそ半数が取り外されました。こうした中、奴隷制の歴史について知ってもらおうと活動している市民団体が4日の独立記念日に合わせ集会を開きました。集会では団体の代表が建国250年を迎えるにあたり、奴隷制の歴史はあらゆる場所で語り継がれなければならない、真実のいい面も悪い面も醜い面も含め語る必要があると訴えました。続いて、ワシントンの下で働いていた奴隷の体験を伝える朗読劇が行われました。奴隷を演じた市民が、家族と引き離されたことや雇い主が死去した後はその子供に売られたことなどを読み上げ、私こそがアメリカの歴史だと述べて締めくくると会場から拍手が送られていました。集会に参加した女性は、この国で奴隷にされた私たちの先祖の存在を認識することが重要だと話していました。建国250年に合わせて政権が主導する一連の行事については、奴隷制や先住民の歴史などが軽視されているとする批判の声も上がっています。安倍元総理大臣が銃撃されて亡くなってから間もなく4年になるのを前に、山口県下関市で忍ぶ会が開かれ、妻の昭恵さんは長年の地元の支援に謝意を伝えた上で、安倍氏のことを語り継いでいってほしいと呼びかけました。安倍元総理大臣が参議院選挙の応援演説中に銃撃されて亡くなってから今月8日で4年になるのを前に、安倍氏の地元山口県下関市で昨日忍ぶ会が開かれ、支援者らおよそ700人が参列しました。妻の昭恵さんは、第一次政権では大きな挫折を味わったが、地元には温かく迎えていただいた。再び総裁選挙に立候補したときには、自分の経験や人脈を生かしてもう一度頑張りたいと話していた。おかげさまで長い間総理大臣として働かせていただいたことを改めてお礼申し上げたいと挨拶しました。その上で、これからも安倍晋三を忘れずにずっと語り継いでいただきたいし、皆さんの中にまかれた種に花を咲かせていただけたら主人も喜ぶと思うと呼びかけました。そして献花が行われ、参列者が安倍氏の遺影の前に設けられた献花台に花を手向け手を合わせていました。気象庁によりますと、大陸にある台風10号付近から暖かく湿った空気が流れ込んでいる影響などで、梅雨前線の活動が活発になっていて、九州北部では昨日各地で断続的に非常に激しい雨が降りました。これまでの雨で長崎県では土砂災害の危険性が非常に高まっていることを示すレベル4土砂災害危険警報が発表されている地域があります。前線が停滞するため九州北部では今日も非常に激しい雨が降る恐れがあり、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。昨日の朝、秋田県由利本荘市で山菜採りをしていた80代の男性が熊に襲われて頭などに怪我をしました。警察によりますと、男性は搬送時会話ができる状態で、警察が詳しい状況を調べるとともに、付近の住民に警戒を呼びかけています。 警察によりますと、昨日午前8時半ごろ、秋田県由利本荘市鳥海町猿倉で、山菜採りをしていた83歳の男性が藪の中で熊に襲われました。男性はその後自力で近くに停めていた車に戻り、車にいた妻が警察や消防に通報しました。男性は頭などに怪我をして病院に搬送されましたが、警察によりますと搬送時意識があり、会話もできる状態だったということです。警察が詳しい状況を調べるとともに、付近の住民に警戒を呼びかけています。この時間のニュースは末田がお伝えしました。1時5分です。
7月6日月曜日午前1時6分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。ではこの後の番組の内容をご紹介していきましょう。この後1時台はラジオ文芸館です。今夜はアンコールで原田マハ作波打ち際の2人、2017年8月に放送した分からお聞きいただきます。朗読は金清あさみアナウンサーです。2時台はロマンチックコンサートです。ヴィンテージロック、ドアーズの作品集からハロー・アイ・ラブ・ユー、ライダーズ・オン・ザ・ストーム、その他をご紹介する予定です。そして3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、今夜は平尾正明さんの作品集のパート1、恋の雫、カリフォルニア・コネクション、その他をお送りする予定です。そして4時台はインタビューです。短時間で手軽にできるシニア高齢者の疲れにくい体づくりというタイトルで、パーソナルトレーナーの坂村淳子さんのお話をご紹介します。なおラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスができますので、パソコン、スマートフォンなどでご活用いただければと思います。それではこの時間はラジオ文芸館、今日は原田マハ作波打ち際の2人をアンコールでお聞きいただきます。
耳で聞く短編小説、ラジオ文芸館です。おはようございます。アナウンサーの金木あさみです。今日は原田マハ作波打ち際の2人をお聞きいただきます。主人公ハグこと羽口よしみは40代の広告ディレクター。大学の同級生と10年来気ままな女2人旅を楽しんでいます。いつもは仕事の疲れを癒す旅なのですが、今回は何やら微妙な雲行きに。では原田マハ作波打ち際の2人です。今度の週末帰省するから、よかったら大阪でちょっとランチでもせえへん？つい5日ほど前に旅友のながらにメールをした。最近めちゃくちゃ忙しくしているようだから、いつものように旅行になんかはいけないだろうけど、大阪で途中下車して駅ビルでランチくらいできないかなと思って声をかけたのだ。 ところが意外なメールが返ってきた。最近休日出勤が続いて、さすがにもう限界なので、何としてもハグ。私、ハグチヨシミはながらにそう呼ばれていた。がこっち方面へ来る機会に旅がしたいと。近場で一泊二日でええから行かへん？私を元気にしてちょうだいな。もうあかん。旅切れしてるし。それで、姫路から電車に乗ってわずか30分で到着する、播州赤穂にほど近い海辺の温泉宿に白羽の矢を立てた。波打ち際ギリギリのところに立ってる宿なんやて。大浴場からは夕日が沈むのが見えて綺麗だとか。ランチタイムにいつも行ってる定食屋で旅雑誌見てたら見つけてん。で、うわぁ、めっちゃいい感じ。行ってみたいなぁって。私の旅のウィッシュリストにこっそり入れとってん。せやけど、赤穂ってハグの実家から近すぎるし、そんなとこ近場すぎて嫌や言われるかな思っててんけど。ながらにしては珍しく遠慮がちに行き先候補を伝えてきたのだが、私にとって赤穂は小学校の遠足以来だったし、時間ギリギリまで実家で一人暮らしの母と一緒に過ごせると思ったので、かえってありがたい提案だった。何よりも、波打ち際ギリギリのところに立ってる宿、という一言に心惹かれた。ギリギリという感じが実に何ともいいではないか。そんなわけで、ながらが宿を予約してくれた。自分はちょっと早めに行ってのんびりさせてもろてるから、ハグはギリギリまでお母はんと一緒にいてたらええで、と、こっちの気持ちをすんなりと読んでくれた。長い付き合いなのだ。今私がどういう状況にあるのか、くどくど説明しなくても感づいてくれている気がした。大学時代の同級生、ながら妙子、通称ながら。淡路島出身で、大阪の証券会社に勤続25年。お気楽な OL の代名詞のような人だったのが、長年の真面目な仕事ぶりが評価されて、ついに総務課課長に抜擢されたのが去年の秋のこと。たちまち目の回るような忙しさになってしまい、ナルトの渦潮に放り込まれたみたいや、とぼやきメールを送ってよこす。ええやないの、出世したんやし、働きぶりが認められたってことやろ？と返信したら、出世なんてこれっぽっちも考えてへんかった。カリカリ仕事するんは性に合わへんし、のんびりしてたいだけやのに。と、またぼやいていた。ながらがしきりにぼやくのには理由がある。役職についてからというもの、ゆっくりと休みが取れず、今や恒例となっている女二人旅になかなか出かけられなくなってしまったからだ。ながらと私は1年に4回ほど季節ごとに旅をしている。36歳の時になんとなく始めて、いつの間にか高齢になり、かれこれ10年経った。お互い独身で仕事を持っているから、自由な身の上と自由に使えるお金がある程度ある。だから誰にも気兼ねせず、好きな時に好きなところへ2人で出かけていった。のんびりするための旅と決まっていたので、行くだけで体力を消耗する海外旅行は一切なし。日本の各地あちこちへ、出湯に浸かりに、地元の名物を食べに、素朴な人たちに会いに、花を見に、月を眺めに、雪見酒で一杯やりに、春夏秋冬を出かけていった。私たち二人は大学時代に同じゼミになって意気投合してから、どこへ行くにも一緒の仲良しだった。卒業してからも東京と大阪でしばらく交流は続いたが、どちらもだんだん仕事が忙しくなり、結婚を意識する彼もできたりして、いつしか一緒に出かけることもなくなっていた。振り返ってみると、ながらとすっかり疎遠になっていた30歳の頃、 私は人生の絶頂期を迎えていたように思う。大手広告代理店に勤務し、肩書きは広告ディレクター。課長代理の役職にもついて、結婚を意識して付き合っていた恋人もいた。28歳の時、病気で父が他界してしまったこと以外は、すべてトントン拍子に駒を進めていた。仕事と恋愛という人生の二大関心事がうまくいっている間は、旧友のことなど思い出しもしなかった。郷里で一人暮らしをしている母のことも、まあ大丈夫だろうと、高をくくっていた。全くつくづく勝手なものだ。そんな私に神様が、世の中そない甘いもんと違うで、と天誅を下したのだろうか。すべてがうまく回っていたはずなのに、35歳になる頃には仕事も恋愛も失ってしまったのだった。社内の面倒な出来事に巻き込まれて、心身ともに疲れ果て、何のあてもなかったが、私は会社を退職した。それとほぼ同時期に、恋人との別れもやってきた。人生、いい時はどこまでもいいのに、ダメな時はとことんダメになるもんだな。本当に落ち込んだ。もうどうしていいかわからなくなった。そんな時、久しぶりに長良からメールが届いたのだ。旅に出ようという件名で、まるで歌の一節のようなメールが。会社を辞めたってメールからしばし時間が経過したよね。ねえ、行かへん？どこでもいい。いつでもいい。一緒に行こう。旅に出よう。人生をもっとあがこう。あのメールを思い出すと、もう10年も前のことなのに、なんだかほのぼの微笑してしまう。あんな風にさりげなく旅に誘ってくれなかったら、私の人生はもっと味気ないものになってしまっていたことだろう。私は楽しげな歌に誘い出されるように、ながらと旅に出た。私たちは旅の間中絶えずおしゃべりし、些細なことで笑い転げ、お腹いっぱい食べ、温泉で温まり、ぐっすりと眠った。私は旧友との旅を通して、すっぴんでかっこつけない素の自分をさらけ出す心地よさを知った。きっとなんとかなる。今までなんとかなってきたんやもん。根拠のない自信がムクムクと湧いてきた。やる気も一緒に湧いてきた。ついでに運気もついてくる気がした。企業への再就職を諦め、フリーランスの広告ディレクターを始めた。ポツポツと仕事が舞い込むようになり、40歳を過ぎた頃には結構稼げるようになっていた。そして、郷里の母にもきちんと仕送りできるようになった。そうして気がつくと、女二人旅を始めて10年が経っていた。10年の間にいろいろなことがあった。嫌なこと、しんどいことも多々あれど、私はどうにか仕事を続けてこられた。仕事を通じて多くのクライアントや仲間を得ることができた。ながらはずっと相変わらずだったが、誠実な仕事ぶりを認められて、本人は迷惑がっているものの、ちゃんと出世した。30代は二人とも男運には恵まれなかったが、さほど残念に思ってはいない。結婚せずにここまで来てしまったが、いっそ潔いやん、これはこれで清々しいんとちゃう、と妙に納得し合っている。ながらのお母さんは6年ほど前に脳一血で倒れたが、その後リハビリの甲斐あって、ながらの郷里の淡路島で元気に暮らしている。そして私の母もどうにかこうにか一人暮らしを続けていた。どこも悪いところはない、元気でいるから心配せんとって、と電話をすればいつもそう言って、 一人娘に心配かけまいとしているのが分かった。けれど少しずつ確実に母は年老いていった。そうして少しずつ変わっていきつつあったのだ。旅館のロビーで長良が私の到着を待ち構えていた。去年の夏に信州を旅して以来8ヶ月ぶりに会った友は、激務がたたってか頬がげっそりして見えた。コンピューターのシステムを全部取り替えるとかで、ほんまに毎日毎日残業でな。うち帰って寝て、朝が来て会社行ってまた残業して。部屋へ続く廊下を歩きながら、早速ながらのぼやきが始まった。旅の最中は、お互いにあまり仕事の話題を持ち出さないのが常だったが、よほど疲れと不満が溜まっているようだった。そうか、よう頑張ったな。うん、よう頑張った。クスクス笑いながら私が言うと、なんや、塾の先生みたいやな。合格はできへんかったけど、勉強したことに意義があるねんで、とか言われそうやし。そんなことを言うので、私は一層笑ってしまった。私たちの部屋は4階の角部屋で、南と西に大きく窓が開いていた。窓の向こうには、すがすがしい海が広がっていた。うわぁ!と私は声を上げて、窓辺に歩み寄った。3月末の播磨灘はないで、バラ色に染まった夕焼け空を丸ごと受け止めるように悠々と横たわっている。漁から帰ってくる漁船が何艘か、鏡面のような海の真ん中を突っ切って港へと吸い込まれていくのが見える。眼下には猫の額のように小さな浜辺があり、さらさらと波が寄せては引いている。母の様子がどうやらおかしい、と気がついたのは、1年前のことだった。私の仕事の邪魔をしたくないからと、それまでは母の方から電話がかかってくることはめったになかったのだが、あんた、さっき電話くれた?と、毎日のように電話をしてくるようになった。何か用事をしているときに電話が鳴って、出ようと思うともう切れている。あんたからじゃないかと思って心配になって、と毎日毎日同じことを電話口で繰り返す。おかしい、と思ってその週末に急いで姫路へ帰った。私の顔を見ると、どうしたの?なんで急に帰ってきたの?仕事は大丈夫なの?と不思議そうな顔をする。でも帰ってきてくれたんは嬉しいわ。せっかくだからあんたの好物作ろうね。何がいい?と、いそいそと夕食の支度を始める。いつも通りの母だった。それから3ヶ月ほどはおかしな電話もかかってこなくなったが、心配でこっちの方から毎日電話をしていたからかもしれない。夏頃に、ちょっと忙しくなって3日ほど電話をできない時があった。すると母の方からかけてきた。なんだか何もする気が起きなくって、と。病院で検査もしてもらったけどどこも悪くはない。けれど体が重いし何か胸騒ぎがする。そう聞いてこっちも不安になってしまい慌てて実家へ帰ると。あら、帰ってきてくれたの?大丈夫なのに、大げさやね。と、やはりいつも通りの母なのだ。一安心して東京へ戻ると、また毎日電話がかかってきて、何もする気が起きなくって、と始まる。ひょっとすると、認知症?ネットで調べたり本を読んだりしてみた。母の症状とぴたりと合う気がした。どうしよう。 気になって夜も眠れなくなった。徘徊するようになったらどうしよう。どこかへ行ってしまったらどうしよう。火をつけっぱなしで出かけたら、玄関の鍵をかけ忘れたら、振り込め詐欺に引っかかったら。気が気ではなく一日に何度も電話をした。母が電話に出ないと仕事が手につかなくなってしまう。近所に住む昔からの知人に電話して無事を確かめに行ってもらったことも何度となくあった。秋口以降は月に 2,3 度ほど実家に帰るようになった。幸い会社勤めではなかったから帰ろうと思えばいつでも帰れる。しかし東京と姫路の往復は経済的にも肉体的にもそして精神的にも応えた。ちょうどながらも忙しくなって旅に出かけられなくなっていた頃だった。とてもじゃないが自分の方ものんきに旅をしていられるような状況ではなかった。そんなわけで旅をすればすっきりと洗い流せるはずのストレスは溜まっていく一方だった。ながらには母のことは伝えなかった。行ったところでどうにもならないし、余計な心配をかけたくなかったのだ。どうにかこうにか、だましだまし、何ヶ月かを過ごしてきた。正月明けに母を病院に連れて行こうと試みたが、どうしても行きたがらない。痛いから嫌だとか、入院させられたら嫌だとか、子供のようにダダをこねる。私の苛立ちはついに最高潮に達した。病院に行ってくれへんなら、もう私この家に帰ってこないから。つい声を荒らげてしまった。すると、母の顔がみるみる青ざめた。そして消え入りそうな声で、ごめんな、よっちゃん、ごめんなさい。と、小さく小さく縮こまって、母は何度も謝ったのだった。帰ってこないなんて言わんといて。お母さん、一人っきりで寂しいねん。そう言われて、私は震えが足元から上がってきた。その時、私の目の前にいたのは母ではなかった。私自身だった。私は急に寂しくなった。そして怖くなった。私だって、いずれ一人になる。頼れる夫も子供もなく、一人になって、寂しい思いをするはずなのだ。父が他界して以来、母はずっと一人で暮らしてきた。娘が帰ってくるのは盆と正月だけ。それでも私の仕事や体を気遣って、一人でも大丈夫だから、と強がり続けて。大学進学のために私が家を出てもう30年近く経っていた。一緒に暮らしていた時間よりも別々に暮らしていた時間の方がはるかに長くなっていた。母を彼女の人生の最後まで一人っきりにしておいていいんだろうか。母と私、お互いに別々のままで終わっていいんだろうか。できれば一緒に暮らしたい。けれど、私の仕事のほとんどは東京にある。東京のクライアントから発注を受け、東京在住のデザイナーやコピーライターと組んで広告を作っているのだ。姫路に戻ってしまったら、仕事はどうなるのだろう。なんとかやり続けられるだろうか。いや、そんなこと、できっこない。一月ほど前、帰省した時に正直に母に言った。頼むから病院に行ってほしい。そうでないと私の方がダメになっちゃうかもしれへん。と。母は何かを悟ったようにおとなしく病院へ行ってくれた。診断の結果、やはり認知症であると認められた。要介護3。すぐにケアマネージャーがやってきて、ようやく今後のことを相談することができた。施設へ入っていただきますか？とケアマネージャーに問われ、私は首を横に振った。じゃあどうしますか？ デイサービスを使うことはできますが、毎日じゃありません。夜もどなたかが面倒を見ないと。私がやります。と即座に言いたかった。が、言葉が喉に引っかかって出てこなかった。なるべく早く結論を出すと約束して、ケアマネージャーに帰ってもらった。ケアマネージャーと私のやりとりの一部始終を母はそばにいて見守っていた。何を言うでもなく、ちんまりとこたつに入っていた。ケアマネージャーが帰ると、母は私の顔を覗き込んでいった。なんだかあんた、疲れとるね、よっちゃん。私は大丈夫やから、ながらさんと旅してきなさい。正常な声だった。いつもと変わらぬ穏やかな眼差しで私を見つめる母がいた。私は涙がこみ上げてしょうがなかった。泣き顔を母に見られたくなかった。そっと立って仏前へ行き、父の位牌がある仏壇の前で声を殺して泣いた。昔から親しくしている林家のおばさんに事情を話して、とにかく次に私が帰省するまでの2週間ほどは一日に何度か様子を見てもらえるようにと頼んだ。3日前に帰ってきてケアマネージャーと協議した。私ができる限り帰ってきて母の面倒を見る。しかし私がいられない間は介護士に通ってもらうのとデイサービスを組み合わせて介護することにした。必要があれば一泊のお泊まりデイサービスもある。みんなで支えていきましょう。とケアマネージャーに励まされた。そして今日の午後、母は介護サービスの車に乗って一泊のデイサービスへと出かけていった。ニコニコと笑って車窓の向こうで手を振ってみせた。私も手を振ってそれを見送った。ただそれだけのことだった。それなのに、またしても涙がこみ上げてしまった。夕食は大きな窓のある食事処で準備されていた。私たちのテーブルは、昼間ならば海が見渡せるであろう窓際の席だった。母の一件でここのところあまり食欲もなかった私だったが、久しぶりにおいしいおいしいと連発しながら残さず平らげた。食後のお茶で一服しているとき、それまでいつも通りテンポよくつながっていた会話がふと途切れた。けれど、ながらとの間に時折訪れる沈黙は何ら重苦しくなく、会話の熱を冷ましてくれるささやかな休息のようだった。私たちはそれぞれに濃い緑茶をすすりながら、窓の向こうに広がっている夜の海を眺めていた。とはいえ、海景はもう漆黒の中に沈んでしまったので、実際には黒一色の中に浮かび上がる浴衣を着た自分の姿を透視でもするように見つめていた。ハグ、痩せたな。ながらがぽつりと言った。はっとして窓ガラスの中のながらを見た。ながらは優しげな視線を、やはり窓ガラスに映った私に投げかけていた。お母はん、なんかあったんか？静かに問いかけられて、私は思わずうつむいた。なんでわかったん？そう聞くと、そりゃわかるわ。去年の夏の旅以降、なんやらえらい頻繁に、今姫路とか、今週末実家に帰るとかメールくれたやないの。ああ、そうだった。東京と姫路を行き来する間に、大阪で途中下車して、ちょっとながらに会えないかと。顔を見て、他愛もない話をしたり、次の旅のプランを練ったりできないかと考えて、 メールを送ったのだ。結局ながらの方も忙しさがピークに達していたので実現しなかったのだけれど、私は観念して打ち明けた。なんやら一年くらい前からなんだかおかしいなって感じ取って、やたら電話してきたり、辻褄が合わへんことを言うたり、心配でたまらなくって。できるだけ帰るようにしとってんけどな、もう限界で。そこまで言って不意に涙がこみ上げてきた。が涙ほど女二人旅に似つかわしくないものはない。ぐっと飲み込んで私は続けた。経済的にも身体的にも、東京と姫路を月に何度も行き来するのはやっぱり限界があるし、とはいえ今の仕事は東京に主軸があるからスパッと辞めて姫路に帰るわけにもいかへんし、そうかと柔らかく相槌を打って、ながらは何も言わなかった。ちょっと肩透かしを食らった気分だった。いつものように行けるやろうなどと言ってもらえるのを期待していたことに気がついた。行けるやろうとはながらの口癖だった。大阪人はよく使うのだが、大丈夫とか Take it easy のようなニュアンスを含んだ言葉だ。旅の最中にちょっとそれは無理というような局面で、行けるやろうとながらがどこまでも楽観的に口にするのが私は好きだった。何の根拠もないけれど流れるままに波に乗っていけば最後には何とかなる、そんな感じで本当にいつも結局どうにかなってきた。旅する二人の魔法の言葉のようですらあった。ながらはああと大きく背伸びして、お腹いっぱいになったらなんや眠とうなってきた、部屋に帰らへん？そう言って私の返事を待たずに立ち上がった。私もそれ以上締めっぽい話をするのは気が引けたので、そやな行こかと立ち上がった。部屋に戻るとふかふかの布団が並べて敷いてあった。私たちは同時に布団めがけてダイブした。この食後の布団ダイブもまた私たちの旅の恒例行事なのだった。ほなおやすみ。うん、おやすみ。ごそごそ寝返りを打つ音がする。しばらくして静かになった。私は仰向けに寝て小の字になっていた。暗闇の中じっと目を凝らすと、うっすらと真上に下がっている電気の傘の四角い形が見えてきた。そういえば、ここは波打ち際ギリギリの宿だ。潮騒が聞こえないか耳を澄ましてみる。しかし物音一つ聞こえてこなかった。瀬戸内海やもんな。波打ち際でも音がしないのか。なんとなく独り言った。今までながらと海辺の町に旅した時にはうるさいくらいに潮騒が聞こえてきたことが何度かあった。日本海や太平洋に面した宿で潮騒を枕に聞きながら寝ついたことを懐かしく思い出していた。ほんまに静かやなあ。眠ってしまったとばかり思っていたながらの声が闇の中で聞こえた。会えばいつまでもおしゃべりが尽きない私たちは、布団に入った後も半分寝ながらでも会話を続けることがよくあった。疲れ切っているはずなのに、友はいつもの調子で私の独り言にちゃんと反応してくれたのだった。私の淡路の実家も結構海の近くやねんけど、やっぱり波の音なんか聞こえたことあらへんわ。そういえば 私は淡路島にも長良の実家にも行ったことがない。長良もまた姫路にも私の実家にも遊びに来たことはなかった。一度は倒れたお母さんだったが、今は長良のお兄さんと実家でのんびり暮らしているという。長良も月に一度は帰省してのんびりゆったり近所の浜辺を散歩すると以前教えてくれた。そのことをふと思い出して、暗闇の中真上の電気の傘の形に視線を放ちながら私は聞いてみた。帰省した時はお母さんと散歩に行って波打ち際を歩いたりするの？ふふとかすかな笑い声が聞こえた。波打ち際なんかお母さん連れてたら危なくて歩かれへんわ。波に足を取られてしまうし。あ、そうか、それもそうやね。ふふと私も笑った。でもな、波打ち際を歩けるうちにもっとちょくちょく帰ればよかったなあって思うねんよ。しばらくの沈黙のあと長良が言った。とても静かな優しい声だった。仕事が忙しいとか彼とのデートが忙しいとかなんやかんや理由を作ってめったに帰らへんかったもんな。せやけど親がだんだん年を取ってくると、お母はんと私、母と娘でいられる時間はだんだん減っていくんやなぁとつくづく思う。仕事をすることも仲間と付き合うことも私ら二人で旅をすることもどれも人生に欠かせない大切なことやと思う。だけど今までずっと一人で過ごしてきたお母はんに二人で過ごす時間を返してあげることはきっとどんなことより大切なんとちゃうかな。長良の言葉に私はじっと耳を傾けていた。まるですぐ近くでこだまする優しい潮騒のような声だった。なんとかなるかな。私は自分に問いかけるようにささやき声で言った。もしも東京を引き上げて姫路に帰ったとしてもどうにかやっていけるかな。うん、と長良がうなずくのが分かった。大丈夫、いけるって。暗闇の中真っ黒な天井の一点を見つめて、私は胸の中が熱いものにふわっと満たされるのを感じていた。しばらくしてスッスッと心地よさそうな寝息が聞こえてきた。友の寝息に聞き入るうちにとろりと眠気のベールが降りてきて、私もいつしか眠りについた。翌朝、晴れ渡った空いっぱいに春の日差しが満ちていた。またお天気に運をつこうてしもうたな。旅館の玄関を出てすぐ青空を見上げて長良が言った。こんなことにちょこまか運をつこうて結局今季逃してしもうたんやな私たち。ぶつくさとぼやく友の背中をたたいて、ま、人生まだ終わったわけじゃなしと私は明るく言って笑った。まだ諦めてへんの？長良が呆れた顔をするので、やん、まだまだ、あと何年かは40代やもん。私は涼しい顔をしてみせた。岬の上にある眺めのいいイタリアンレストランに長良がランチの予約をしてくれていた。けれど私は母を迎えに行くからと先に帰ることにした。今日母に話そうと思う。もういっぺん一緒に暮らそうって。朝食のテーブルで私は長良にそう宣言した。長良は、うん、それがええ。 とさりげなく答えて、好物のアジの干物を懸命につついていた。ながらはレストランに電話をして、お一人様でも大丈夫ですか?と問い合わせた。もちろんどうぞ、との答えを得て、ハグの分まで堪能するし、と嬉しそうに言った。たまには一人で優雅にランチもええもんや、と、それはそれで楽しもうという様子。友のそういうところが私は大好きだった。ちょっとだけ波打ち際を歩かへん?私はながらを誘ってみた。旅館の裏手に遊歩道があり、そこから猫の額ほどの浜辺に出られるようになっていた。昨日それを見つけた時から、明日天気になったら歩いてみたいな、と思っていたのだ。友と一緒に。ええね、行ってみようか。小さな浜辺にさざ波が寄せては返している。ストッキングをしっかり履いている私たちは、若い人たちのように颯爽と裸足になれないのが残念だったけれど、ローヒールの靴で柔らかな砂を踏み、レースのような波の泡がつま先に届きそうなところまで二人並んで近づいていった。ああ、ほんまにええ天気やな。いかにも気持ちよさそうに、ながらがうーんと伸びをする。私も真似して思いっきり背伸びをした。春の海、ひねもす、のたりのたりかな。ながらが何やら楽しげに一句口にした。お、風流やね、と私が言う。せやろ、小林一茶やし。え、与謝蕪村とちゃうの。え、せやったかな。いや待てよ、ひょっとして松尾芭蕉。だから蕪村やって。さざ波が二人のつま先に届きそうになってはまた引いていく。キラキラとさんざめく春の海が私たちの目の前にただ穏やかに広がっている。原田マハ作、波打ち際の二人をお聞きいただきました。音響効果山本博、技術林昭弘、制作伊達正隆、語りと演出はアナウンサーの金木あさみでした。
ラジオ文芸館をお聞きいただきました。ラジオ文芸館、次回は7月13日月曜日のこの時間です。川崎明子作、さなぎの家をお聞きいただく予定です。ラジオ文芸館ではお聞きになった感想やメッセージを募集しています。ラジオ文芸館のホームページから、または郵便番号 150-8001、NHK アナウンス室ラジオ文芸館の係までお寄せください。またラジオ文芸館、今年度から毎週月曜日の午前11時から NHKFM でも放送が始まっております。こちらもぜひお聞きください。明日のこの時間は深夜便アーカイブス、師匠を語るアンコール、A 六助を語るということで、元マラソン選手の増田明美さんのお話をお送りします。2023年11月に放送した分からお聞きいただきます。それでは一曲お送りしましょう。森本芳雄さんのハーモニカの演奏です。ロンドンデリーの歌。 森本芳雄さんのハーモニカの演奏はロンドンデリーの歌でした。それでは深夜便の歌に参りましょう。6月と7月は作詞矢井田瞳、作曲矢井田瞳、そして歌も矢井田瞳さんです。 I'm OK。
水面を泳ぐ白い光が帰っておいでと優しく手招いて
深夜便の歌は矢井田瞳さんの歌 I'm OK でした。それでは今度は番組のご案内です。
この夏海外旅行を計画されている皆さんに NHK 国際放送局からお知らせです。海外にいてもスマホやパソコンなどで NHK のニュース情報番組の同時配信と見逃し配信がご視聴できます。ご存知でしたか？このサービスの名前は NHK ワールドプレミアムです。例えばニュースセブンなどのニュース番組からのど自慢までインターネットにアクセスすればご覧いただけます。 また NHK ワールドラジオ日本もインターネットなら海外で24時間聞くことができます。 NHK AM の最新ニュースを同時にお届けしています。 NHK ワールドプレミアムと NHK ワールドラジオ日本、詳しくは NHK 国際放送局の日本語ホームページでご確認ください。
番組のご案内でした。それではここで天気概況です。今日は梅雨前線が西日本付近に停滞し大雨になるところもあるでしょう。九州を中心に土砂災害などに警戒してください。沖縄は高気圧に覆われて晴れるでしょう。九州、四国、中国地方は昼頃まで雨が降りそうです。明け方にかけて雷雨や非常に激しい雨が降ることもあるでしょう。これまでの大雨によって地盤が緩んでいるところもあるため、土砂災害や崖崩れに引き続き警戒し、低い土地の浸水、河川の増水、氾濫にも十分に注意してください。近畿、東海は断続的に雨が降り、雷を伴って激しく降るところもあるでしょう。関東甲信や北陸も雨が降ったりやんだりで、一部で雷を伴いそうです。東北と北海道は雲が多く、にわか雨のところがあるでしょう。最高気温は那覇33度、鹿児島32度、福岡と高知は30度の予想です。熱中症に注意をしてください。松山と広島は28度、松江と大阪27度、名古屋25度、金沢29度でしょう。湿度が高く蒸し暑くなりそうです。新潟25度で昨日よりも6度低いでしょう。東京も25度で5月下旬並みの予想です。仙台22度でしょう。秋田は30度で真夏日の予想です。札幌24度、釧路19度でこの時期らしい気温となりそうです。全国の天気概況でした。時刻はまもなく午前2時になります。2時からは5分間ニュース、そして深夜便はロマンチックコンサートと続きます。
2時の NHK ニュースです。世界の主要なバレエコンクールの一つ、モスクワ国際バレエコンクールの受賞